私は支援活動や支援団体の設立は人とのネットワークがある上で行えることであると三谷さんのお話から伺うことができました。三谷さんは活動するときはいつも仲間と共に動いています。つまりすべての活動には人と関わり協力する必要があるのです。実際に三谷さんは活動の中で様々な分野で活躍されている方々と協力しています。今回のインタビューに三谷さんと来ていただいた大津敏夫さんは三谷さんと共に商業復興に力を注がれている一人です。大津さんは神戸国際大学の教授です。三谷さんと大津さんは神戸のとある部会で知り合いました。現在も大津さんがアイデアを出し、三谷さんが計画するという形で、二人は協力して様々な活動を行っておられます。三谷さんが大津さんと初めて出会ったとき、大津さんは専門家の方たちが集まる機会を作ろうと三谷さんを誘いました。そこで賛同した三谷さんは大津さんと共に神戸復興塾という復興について考える集会を作りました。神戸復興塾には専門家はもちろん、医師の方、福祉医療について考えている方、建築家、都市計画家、大学教員、ジャーナリストなど多数の方々が集まりました。そして神戸復興塾が始まってから3年後、神戸復興塾は神戸まちづくり研究所としてNPO 団体となります。そして東日本大震災が起こった後、三谷さんは神戸でいろいろな経験を持っている自分たちが東北のために何ができるかを話し合うべく 3.11 支援集会を開きました。 3.11 支援集会で小林育夫さんと出会い、小林さんと東北に向かいました。神戸の震災の頃から三谷さんと親交がある田村太郎さんは、多くの NPO 団体で活躍されている社会起業家です。菅前総理の下で作られた災害ボランティア連携室に呼ばれ、田村さんは内閣の非常勤国家公務員となりました。田村さんは非常勤国家公務員としての活動の中で、各地で復興塾を作ろうと考え、三谷さんに提案しました。大津さんや小林さんなど多くの方々の名前が三谷さんのお話の中で自然と出てきました。私は三谷さんの人と人とのネットワークの話を聞いて、支援活動はやはり多くの人との関わりが必要なのだと感じました。違う分野で活躍している多くの方々と触れ合い、親交ができたところで、多くの研究者たちと話す機会を作るという一連の大きな流れが、支援団体や支援活動が生まれる中にあるのだなと思いました。支援団体や支援活動が生まれる最初のきっかけは、紛れもなくつながりであるということを知りました。一人でどうにかしようとするのではなく、人と人との関わりや連携を楽しんで支援をする。そのことによって、被災地に単なる支援以上の効果をもたらすこともできるのではないかと思いました。